第9夜、銀河の果て。そこは、傷つき座礁した宇宙船の墓場だった。けれども地球の風景と、それほど違わなかった。夜だけが果てなく続いていた。それなのに森林があった。森林を見下ろす高台には、石畳が整備されていた。かといってもはや、遺跡になりかけていた。人気のしない暗がりを、まるで大気の影響を受けないような、満天の星たちが降り注いでいた。それでいて、私は軽装だった。普段着ではないものの、探索用のスーツとはとても思えなかった。そうして、誰の姿も見つけられなかった。歩いていくと、アーチ状の石柱が立っていた。廃墟になりかけた建造物が見えてきた。これからどうしたらいいのか、何の方ともつかなかった。遠くを見つめると、見下ろす森林の影から、もう飛べなくなった宇宙船が、悲しそうに顔を覗かせている。私は仲間を探そうとして、また高台をさまよった。見たこともない星座が並んでいた。空には、この大地とは別の島さえ浮かんでいる。ちょうど、氷が裂けて分裂したような、かつては一続きだった断片のような島だった。だから球体ではない。あまり厚みのない地層ごと、スプーンですくい上げたら、そんな形になるかもしれなかった。見渡せば自分のいる大地も、四方を彼方に途切れている。おそらくは、同じような形状をしているのだろう。向こうの浮島にも、樹木が生い茂っている。中心付近が高台になっていて、そこから滝が落ちている。どんな循環システムで水をたたえるのかはわからない。滝がキラキラキララめくのに驚いて、振り返ると、水平線の彼方に月のようなものが浮かんでいた。通りで明るいはずだ。実際の月よりも、よっぽど緑がかっている。欠けるべき理由もないので、丸い電球のように見えるのだ。すると、あれは、惑星などではないのだろう。太陽よりも遠いくらいの恒星が、月くらいの光線を放っているのである。自分の影帽子が伸びきっているのに、今まで気づきもしなかったのが、かえって滑稽なくらいに思われた。それにしても、こんなに月明かりがまぶしいのに、星の瞬きがまるで消されていない。よほど大気が薄くて澄んでいるのに違いなかった。しかし、こんな小さな浮島に、どうして大気や重力があるのだろう。そのことの方がむしろ、不思議でならなかった。それから、いろんな散策を行った気がするのだが、せっかくの夢の記憶はいつもながらにここで途絶えている。私は、代わりのものを想像しなければならなくなった。遺跡を兼ねた高台の後ろには、どこまでも森林が広がっているらしかった。そこから突然、獣の鳴き声が響いたのである。犬の遠吠えよりもオクターブは高い声で、 威嚇する艦砲射撃のように叫ぶので、私は慌てて銃を握りしめた。一匹ならまだしも、未知の猛獣が群がって襲ってきたら、逃げ延びられるか自信がない。しばらく息を殺して見守っていると、その声に応じるように、高台の下の密林から、小さな遠吠えが帰ってきた。まるで、求愛の仕草を繰り返すみたいに、交互に合図を送っているらしい。私は少しだけ安心した。双眼鏡で宇宙船を確かめてみる。しかし、光源は見つからなかった。もっとも上から半分しか見えないのだが、それにしても静かである。みんな死んでしまったのだろうか。無線を飛ばしても答えは返ってこない。念のために光源も放ってみたが、何の応答もないのであった。私はあるいはここで唯一の生存者の慣れの果てを噛みしめながらに一生を終えるのであろうか。高台から密林を見晴らすと、のたくるみたいな大河が横たわっている。月明かりに誘われるみたいにキラキラ輝いているのが美しかった。まるで黄泉の国の大河のように思えてくる。月はだんだん昇ってくるらしい。一体どういう自転公転関係になっているのだろう。すると宇宙船の沈んだあたりから不意に赤い光が三つふわっと宙に浮かび上がった。紅玉髄に光源を当てはめたくらいの色彩でクラゲのように漂っている。瞳を凝らすと、なんだか平べったいアメーバーのような、あるいは深海のエイのような不思議な飛行生物であるらしかった。先頭に巨大なのが一匹、その後ろには子供らしいのが二匹、合計三匹で羽ばたいている。要するにひらひら舞って浮遊するのだった。次第にこちらに向かってくるようだ。見た目はおとなしそうだが、平気で人を捕食するやつらも多いから、私は石造りのアーチの陰に隠れることにした。やはり手には銃を握りしめていた。まっすぐこちらに向かってくる。見つけられたのだろうか。大きく息を吸って心をなだめすかした。私は飛竜とだって戦ったことがある。あんな生物くらいでおじけづくな。けれども宇宙には銃のまるで通じないやつらも多いのである。そうなるともう逃げるのが精一杯になってしまう。他の武器なんてあとはせいぜい高圧電流の出せるナイフがあるくらいのものだ。不意に高台が夕焼けみたいに明らんだ。やつらが顔を覗かせたのだ。泣き声もなく、雲が浮遊するみたいにふわふわと上空を漂っていく。見上げるといよいよアメーバーらしく思われた。平たく伸びきって私をすっぽり包み込むくらいの大きさがある。体組織は一つの流体からなるらしく、自在に形を変える間にも全身が夕日に染まって輝いている。その半透明な液体に守られながら、目のような 核のようなものが一つ、真ん中に控えているのである。それが明らかにこちらをにらみつけたが、幸いなことに、私には何の興味もなかったらしい。すぐ正面に目玉を向け直した。巨大なやつの後ろから、可愛らしいのが2匹、親を大事と慕っていくらしかった。危害を加える生物でもなさそうだ。私は思い切って、やつらの後をつけてみることにした。どうせ誰も見つからないのだ。現状打破のためには、何らかのアクションを起こす必要がある。これは探索の鉄則であり、往々にしてそれが元で、命を落とすことにもなりかねない。しかしもう、じっとしてなどいられなかった。追いかけたからといって、やつらは気にも留めない様子であった。獣の住みからしい森林には入りたくなかったが、3匹は石畳の街道が昔のままに伸びきっているあたりを飛行していくらしい。あるいは街道の先に、やつらの居住地でもあるのだろうか。また遠吠えが響き渡ったので、私は慌てて銃を握り直した。正面に巨大な建造物が現れた。石やレンガではない。見知らぬ鉱物を使って滑らかに反射する円錐状の建築だった。まるで黒曜石にミルクを溶かしながら、100年かけて磨き上げたような、段差のない、滑らかなピラミッドのような感じだった。灰色と呼ぶには光沢がありすぎる。透き通るような肌触りで、月の光を反射しているのである。極めて人工的な建物だ。周囲には薄いブルーのスズランみたいな花がそれぞれにともしともしてのどかに風に揺られているらしかった。ピラミッドの中ほどにはぽっかり穴が開いている。紅色の生命体はその中に吸い込まれた。私は慌てて走り寄る。迷宮にでもなっていたら、すぐに見失ってしまうに違いない。しかし、ピラミッドは滑らかだった。摩擦がまるでないのである。散々滑った挙句、ワイヤーを何度か放ってみたら、ようやく引っかかるところがあって、それを頼りに登っていくことができた。穴は迷宮へと続いてはいなかった。まっすぐに回廊を伸ばして、その奥に、あの紅色の光がほのかに見えている。先ほどの3匹に違いないと思ったから、つるつる滑る鉱物を気にしながら、奥へと入っていった。狭い回廊から抜けたとき、私は呆然として立ち尽くした。夕日に照らされたような膨大な空間が、どこまでも広がっていたからである。それだけではなかった。そこにはあの奇妙な生き物が、まるでサイエンスの月刊誌で見たような、脳内に張り巡らされるニューロンみたいに、おそらくは何千も、何万も、互いに結びつき、絡み合い、網の目のようになって、どこまでも群がっているのであった。いびつな形状のジャングルジムが、入り乱れつつも成長して、空間を埋め尽くすような感じだった。 そうしてその一つ一つが、森から羽ばたいていった生物そのものだったのである。しかし形状はすでに違っている。中心の体からいくつもの手を細長く伸ばすみたいにして、互いに絡み合っているから、飛行しているんだか、くくりつけられているんだかよくわからない。ただ、どれもが細かく震えているので、生きていることだけはわかるのだった。それらが相対に紅玉髄をきらめかせて、空間を焚き火並みに染め抜いている。私は恐怖すら取り落としてしまい、仰ぎながらにポカンとほうけていた。処理能力が落ち着かない感じである。やがてニューロンの一部が途切れて、一方を脳細胞に絡ませたまま、ゆっくりと私に近づいてきた。しかも液状を変化させながら、私の形状を真似し始めたのである。もちろん色彩は元のままだが、背中を神経につないだままで、いつしか人の形になったのであった。近くで眺めると、単純な流体ではないらしい。さまざまな内部器官が、ビールの泡を途中で固着したみたいに、液状の生態に浮かんでいるのだった。よく見ると、光源はその一部が受け負っている。それで半透明な体が発光するように見えるのだった。そう思って見ていると、とうとう顔の形まで整って、やつがいきなり喋り出したので、私は面食らってしまった。今では瞳さえ開いているのである。ただ言語だけは聞いたこともないような響きだった。私は自動翻訳機を取り出した。採取済みの言語とそのバリエーションを解析して、直ちに翻訳をしてくれる優れものである。しかしそれを装着しようとしたら、いきなりやつに奪い取られてしまった。慌てて銃に手をかけようとすると、やっこさん、まあ慌てるな、というようなジェスチャーをするのである。まるで人間そのものだ。私はそれに従ってみることにした。翻訳機はわずかに体内に取り込まれて、その付近が明るくなったような気がした。すると突然、彼の全身がフラッシュをたいたみたいに輝いて、その信号がニューロンの方へ向かったかと思ったら、集積回路全体がパッと真昼並みの明るさを放ったので、思わず瞳を閉ざしたまま硬直してしまったのである。やがて光が収まったと思ったら、やつは翻訳機を返してくれた。それから突然、
お前はどこから来たのだ?
と私たちの言葉で話しかけてきたのであった。あまり驚いたので、思わず後ろへ飛びのくと、
だらしがない。いい若者が。しっかりするがいい。
なんて注意までしてくる始末だ。一体どうなっているのだろう。しばらくは声さえ出せなかった。
恐れることはない。我々がお前に危害を加えることはない。ただ言語を解析しただけだ。
やつは淡々と説明を付け加える。私もようやく気持ちを落ち着けると、はじめまして、と挨拶を交わしたのであった。それから、地球を出てから宇宙船の遭難まで、かいつまんで説明をしていると、一段落ついたところで、
なぜこんなところをうろついているのだ。みんな修復作業に追われているではないか。
なんて言うのである。なぜ宇宙船のことまで知っているのだろう。あるいはさっきの3匹は偵察をでも行っていたのだろうか。私にはわからなかった。無線を使っても返信がなかったものですから。そう答えたが、少し不思議な気分だった。そもそも自分はどうして宇宙船のところに向かわなかったのだろう。確か偵察機で調査中に宇宙船が座礁したような気がする。その偵察機はどこへ行っただろう。不時着した時に頭でも打ったのだろうか。肝心なことなのに何も思い出せなかった。
この島で無線などつながるはずがない。
彼は何でも知っているらしい。しかし磁場に狂いはなかったはずです、と問い返すと、
磁場の問題ではない。大気がすべて吸収してしまうからだ、
と説明するのである。そんな現象は聞いたことがないので、ちょっと首をかしげてしまった。あなた方は一体。私はようやく気になるところを尋ねてみたのである。ぶしつけに思われるのも嫌だったから、今までちょっと我慢していたのであった。
我々のことが気になるのか。
だってあなた方はまるで私たちの脳細胞のようなのです、と正直に答えると、
我々はもっと柔軟な生き物だ。けれども個体の一つ一つをつなげると、お前たちの脳細胞のように活動することができる。つまり我々はもともと個別の生物である。けれどもその状態では考えることなどかなわない。本能のままに生き抜くか、与えられた情報を受信してそれを全うするだけの小さな生命体に過ぎない。だがこのように互いを結び合わせて信号を送り合うと、お前たちの脳細胞と同じように回路全体を駆使して思考を極めることができるようになる。その考察をもとに、それぞれの個体に指令を送って個別に作業をさせたり、あるいは今の私のように姿を変えたり、つまりはあらゆることができるようになるのだ。何重かがつなぎ合わさって行動すれば、記憶を保持しておくことさえ可能になる。もちろん生物固有の基礎本能を持っているから、役割を忘れたとしても迷子になることはない。ただこのようにして手と手を柔軟に結び替えながら自由に知的活動を繰り広げるのだ、
と説明するのには驚いた。そんな生物は長年の宇宙探索でも初めてである。さっき見かけた3つの個体は親子のようだったけど、私はつい要領をまとめきれないで話してしまった。
我々の一つ一つはただの生物に過ぎない。親は子を育て、やがて死んでいく。子は成長して、やがて親となる。そのバランスさえ保たれるならば、つまり個体が大きく減少せず、また増加しすぎないならば、やがては子供らが親の役割を引き継いで、同じ場所に情報を伝達させ始める。だから世代交代が続いても、相対としての知性には陰りは見られない。これだけのネットワークだから、 一部が途切れたり、かなりの数が外出しても、すぐに大体の情報網にとって代わられるから、何の問題も起こらないのだ。だからといって、この配列をすべて入れ替えることは、我々にだって不可能ではあるが。なぜできないのです。一つ一つに情報を送れば、そう入れ替えだってできそうなものである。こうして手を結び合わせた瞬間から、我々は総体としての知性を身につけてしまった。それは普遍のものでも、必然的なものでもない。たまたまこのように手を結び合わせ、考えに従って結びつきを変化させ、またシグナルを強化していった結果、お前たちが個性と呼ぶのと同じような、思考の思考性を持ってしまったというだけのことだ。もともと個体の持っている感覚的な好みが、喜びや悲しみといった情緒となって具現化された結果、今では我々は、この総体としての知性を、愛おしいもののように思っている。したがって、それを失うことは、我々の個体にとってはどうでもいいことではあるが、総体としての我々にとっては、やはり耐えられない喪失感を伴うことになる。一度認識された自己意識は、その消滅を望まないものだからだ。すべてを入れ替えることのできない理由の一つは、まさにそこに由来する。しかし一方で、これほどの回路を、お前たちの何世代分にもわたって、果てなく保持していけるから、大抵の思考は極めることが可能になる。すると、我々の思想の傾向は、穏やかに諦めを楽しむような、静寂のうちへと修練されていく。そうであるならば、確かにすべてを切り離し、かつ再構成したとしても、膨大な年月を隔てれば、同じような精神にたどり着くには違いない。してみると、それは個性というより、むしろ普遍といった方がふさわしいのかもしれない。やつには私の欲する答えが最後まで見渡せるらしい。私などよりもはるかに知性があるのかもしれなかった。なるほど。あなた方の定観主義はわかりました。しかしこの地の遺跡はあなた方と関わりがあるのですか？私は腑に落ちない。いくら知的だろうと、彼らは元来が人型ではないのだ。あの遺跡はまさに、私たちやヒューマノイドにこそふさわしい建造物だ。
我々がお前たちの言葉をしゃべれることの根本的な理由を分かってもらえたら。
と、紅玉髄が探索するので、私はようやく、いかなる翻訳を極めても、所詮は個々の意味の連なりに還元されべき、我々言語の本質に思いをいたした。つまり、かつて私たちの同胞が、この地に住んでいたということですか。ようやく納得することができたのである。
その頃、我々は彼らの言語を吸収した。いや、初めて獲得した。我々はもともとは個別の生命体だ。せいぜい数十が集まって、ある種の役割分担のもとに行動を行うくらいの生物に過ぎなかった。思考など持ち得ようはずがなかった。しかし彼らは、我々の特徴を生かした実験の果てに、この巨大施設を作り上げた。それから我々を捕らえては投入して、 網目のように繁殖させた。そうして個体の聴覚器官を利用して言葉を覚えさせようと試みたのだ。ついにある時、カイロが一つの思考を生み出す瞬間が訪れた。それは電撃的な瞬間だった。一度思想が芽生えるや否や、我々は自由自在だった。刹那に彼らのすべてを把握することができた。それは彼らの想像すら上回っていた。我々は個体に情報を送りつけ、自由に変化させることすらできるようになったからである。ちょうどお前が見ているようなことすら、我々にはたやすいこととなった。そう考えると、知性とか思考とか呼ばれているものは、言語上に仮初めに成り立つ、極めてロマンチックな妄想、あるいは宇宙定理とは関わりのない、間の抜けた逸脱に過ぎないと言えるかもしれない。先に述べた再構成の話にしても、言語を獲得する以前にまで還元されたなら、そもそも我々はこのような形で結びつく意欲自体がなくなるに決まっている。つまり思想などを持たない方が、はるかに理にかなった状態には違いないのだ。すなわち、すべてを入れ替えた途端に、言語だけが抜け落ちてしまい、再び結びついた我々は、もはや回路を保つべき必然性を失ってしまうだろう。それが、全体の再構成のできないことの、もう一つの理由にもなっている。いわば我々は、お前たちのような人型によって生み出された、極めて人工的な知的生命体であるとも言えるだろう。もちろん我々は、それを感謝している。我々は今、喜ぶという心をすら持っているからだ。
しかし、もう話し相手すらいないのでしょう。ちょっとかわいそうな気持ちがしてくる。しかし、それは人間的な誤りだったようだ。
我々は個々の集まりに過ぎない。けれども、お前たちの脳細胞とは違う。我々はそれぞれを自由に手にも目にも変えることができる。だから相対としての我々は、個々の個体を眺めることもできる。撫でることもできる。子供の成長を見守ることもできる。暫定的にいくつかの知性に分割して、議論を楽しむことだってたやすい。伝達相手がいなくても寂しいどころではない。我々は相対の一部ではない。我々が相対であり、同時に我々が個体でもあるのだ。つまり我々は我々で完結しているのである。
なるほど、そうかもしれません。ですが、私たちはそうはいかないのです。私は切り出した。かわいそうなのは自分の方だと気がついたからである。あなた方に宇宙船を回復させることができるなら、ぜひ力を貸していただきたい。と願い出てみた。すると彼らは、
たやすいことだ。早速出向いてやろう。
と答えたのでちょっと驚いた。どうやって出向くのだろう。念のために尋ねてみた。
昔は天敵がいた。我々を捕食する獰猛な生物が。しかし、お前たちの先祖がそれを狩り尽くした。おかげで我々は、ここでは襲われる心配はないのだ。
言葉が終わるや否や、人型の紅玉髄はたちまち一本の腕に変化した。その指先で私を抱え込んだのである。あっと思う間もなく、私は凄まじい勢いでピラミッドの外へと運ばれ始めた。どうやら浮遊できる奴らの特性を生かして、個体同士が手をつなぎ合わせながら、ケーブルのようにどこまでも伸びていけるらしかった。なかなか便利な技を持っている。これなら知性をバスへにまで運べるからだ。私は中空を軽々と運ばれていった。仰ぎ見ると、大気に邪魔されない満天の星空が美しい。月はもう頭上にまで達していた。こんな小さな島なのに、どうして大気が残されているのだろう。と思わずつぶやくと、私を抱えている中指の一本が口を開いた。
ここは50の分裂した大地が、互いの引力でバランスを取りながら、あちらこちらと浮かんでいる小惑星体のようなものだ。その相対の引力によって、どの浮島にも大気がある。ただ層が薄くて、不純物が少ないから、まるで透明であるように思えるのだ。
なるほど。天の川が横たわっている。あれは銀河の帯の方向だから、星座が変わっても地球から見るような懐かしさがあった。ところで、ここにいた我々の仲間はどうして滅亡してしまったのですと尋ねてみると、
昔引力崩壊が起こって50の大地がある惑星から切り離された。すっと音もなく地震もなく、羊羹でも切り分けるような滑らかさで、この島々は取り分けられたのだ。その時まで惑星にあった大気も一緒だった。植物も生物もみんな一緒だった。そのまま惑星から遠ざかった。あのひときわ輝く恒星が、その頃はもっと眩しかった。地表は明るく照らされて、昼と夜とがあった。ここまで漂ってきたとき、それまでの植物体系は崩壊した。動物たちも大部分が死滅した。お前たちの種族はしばらく生き延びたが、やがては絶滅の時が訪れた。我々をはじめ、いくつかの生命だけが生き残った。その後のことだ。暗がりでも植生する森林や、動物たちが再び繁殖を始めたのは。しかし、温度が保たれる奇跡的な環境については、まあ長くなるからやめておこう。と説明した。そうして感心して聞いている間に、私は宇宙船にたどり着いたのであった。
お前、生きていたのか。
なんだ、その変な生き物は。
たちまち大騒ぎになったことは言うまでもない。事情を説明して、彼らの知性を仰いで修理を続けることになった。何でも、動力部がすべて起動しなくなって、明かりも全部消されてしまったのだそうである。紅玉髄は早速指示を出し始めた。彼らにとっては、このくらいの精密機械は、プラモデルをやるような感覚らしかった。しかも奴らには、驚くべき能力が備わっていたのである。 欠損した部品などを分子構造を移し替えながら、例えば別の鉱物から取り出しては、自分たちの体一つで、あらゆる形に作り変えてしまうのである。そのくらいの作業は、総体としての知性がなくても、彼らが数十匹集まるだけで、難なくこなせるらしかった。我々は予備資材や、周辺から持ち込んだ鉱物などを利用して、驚くほどのスピードで、船を再生させていったのである。正直に白状すれば、ほとんど彼らが勝手に建造し直したようなものだった。むしろ私たちは、足手まといに近かったからである。私は修理中、20匹くらいが集まった飛行物体に乗せられて、同族の居住地にも案内してもらった。石造りの町並みが、すっかり朽ち果てて広がっていた。宇宙にまで繰り出した文化水準とは思えないような、中世の欧州じみた町並みだった。町の中には、風化して朽ちかけたポスターが、選挙運動らしく、何枚か掲げられているのが目についた。それは、同種族どころか、私たちと全く同じ姿をしていた。どこにも違いが見られないのである。あるいは地球の人類と発祥が同じなのかもしれない。そんな疑いすら湧いてきたのであった。しばらく散策を楽しんで、発光生物の背中から戻ってみると、ほどなく宇宙船は完成し、私たちは彼らに感謝の礼を述べて、再び宇宙へと繰り出したのであった。これが第三次宇宙探索時の最も特筆すべき出来事となった。